恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日もすぐにこの御言葉の中に、世界に入っていきましょう。先週私たちはルツが勇気を持ってお母さんナオミ、お母さんに言われた通りボアズの寝ているそのところに入っていって、その足元に横になった。これは決して何かいかがわしいおかしなことをしたわけではなくして、へり下ってボアズの足元にちょうどひれ伏すような姿をとって、どうぞあなたの保護の中に、あなたのうちに私を包んでください、どうぞ私を買い取ってあなたの嫁にしてくださいという、そういう申し出なわけです。胸ときまきめかせながら、いや胸もう本当にですね、心臓が高鳴るような思いで行きましたら、11節のところで素晴らしい言葉をボアズからいただきます。さあ娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。わあ、これで決まりですね。あなたの望むことは皆してあげましょうですから、これでもうある意味でプロポーズが受け入れられたわけです。ところが今日のところに入りますと、思いもよらない言葉がボアズの口から出るわけです。12節、ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。これはルツにとってみればもう大変な言葉です。ショッキングです。冷たい水を頭から浴びせられたような、脳天を金槌で叩かれたような、これはショックでしょう。私はあなたのおっしゃる通りにしてあげましょう。しかし実は私があなたを買い戻す権利を持っていますが、それよりももっと強い権利、あなたに近い親戚の者がいます。私はその人をさておいてあなたを買い戻すことはできない。13節、今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。なんと冷たい、なんと寂しい言葉でしょう。ルツからすればこのボアズの言葉は思いもよらない言葉です。ルツは明らかにボアズに対して好意を持ってます。そしてボアズもルツに対して好意を持ってくれてるんです。しかしこのボアズの言葉は寂しいです。この言葉の中で間にルツの目に涙がわっとですね、湧き上がってきたんじゃないかと想像します。いう言葉はこうです。その親類、もっとあなたに近い親類のものが、あなたにその役目、なちその畑を買い戻し、またあなたを買い戻してくださるんだったら、そうさせなさい。結構です。それで結構です。ただ、聖書っていうのは、文字で書かれてますから、私たちはそれがどういう雰囲気の中で、どういうまた語調、その抑揚の中で、どういう表情で語られたかということを考えないと、ありもそっけもなくなってしまいます。普通言われるでしょ？私たちが誰かと話するとき、その言葉っていうのは、言葉で伝わるものっていうのは、実は伝わるもののほんの一部です。誰かの言うことに対して、分かってますよ。同じ分かってますよ、ということを言うにしても、分かってますよというのと、分かってますよっていうのと、全然違うでしょ？ですから、この言葉がどういうふうに語られたか、よく見てみましょう。もし、私がこれを朗読させられたら、 呼び込みすぎかもしれませんけど、こういうふうに読むでしょう。今晩はここで過ごしなさい。朝になって、もしその人があなたに親類の役目を果たすなら、結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかし、もしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく、朝までおやすみなさい。実は、私がっていうこの私がはですね、もともとの聖書では非常に強い言葉、強調の私がが使われているんです。なし、ここではボアズはこの私がに力を入れて語ったんです。そして、主は生きておられるって言ってるでしょ？なんでこんなこと言ったんですか？これは誓いの言葉です。私が言ったこの言葉は、ただ口から出まかせではなくして、生きておられる主の御前で、主の前で語ったことです。安心しなさい。私は主に誓って言うのです。あなたを買い戻します。あなたを私の嫁にします。さらって読んでしまうと、なんとボアズって失礼な人でしょうかと思うかもしれませんけど、その誤調を考えると、相当、物に対する思いを入れ込んだですね、言葉だったようです。そこでルツは安心してボアズの足元でまた寝ます。また暗いうちに起き上がって、そしてまた暗い道を急いでルツは町の自分たちの家に帰っていくのです。その時素手で虚しでで帰ってはならないと言って大麦6杯を測って彼女に負わせて帰っていきます。大麦6杯。この6杯というのはどれぐらいなのか、ね。お茶碗に6杯ぐらいなのか、大きな松のようなものに6杯なのか、よくわかりません。聖書の学者はこういうところに、学者たる、この、ゆえんをですね、見せようと思って、この大麦6杯は一体どれぐらいだったのか、議論をするわけです。あんまり価値のない議論かもしれませんが、そういう解説の本を読みますと、この大麦6杯は、いろんな人の説が出てきます。ある方は、これは40キロぐらいだ。ちょっと重すぎますね。ルツさんに持たせるには、運ばせるには40キロはちょっと大変ですね。私はしばしば、家内のお供で、お米を買いに行って20キロのお米をこう持ちますけど、結構ずしりとありますよね。40キロ持たされたら私は潰れてしまうかもしれません。ある方はですから、これは21リットル、リビングバイブルっていうこの意味を非常にわかりやすく訳した、その聖書では21リットルとここを書いてあります。まあ、それぐらいだったら、持てるでしょうね。まあ、そんなことは、大したことじゃないと思うんですけども、ただこれは、ルツに対する明らかな好意を表す。また、このルツを送り出したナオミの心をボアズはよくわかってるんで、ナオミのところに素手で帰ってはいけないよ。ナオミ、あなたの思いやり、あなたの心遣い、私は本当に感謝して受け取りましたよ。っていうことの印だったのかもしれない。ナオミはその大麦6杯を見て、ボアズの心がよくわかったようです。18節、姑は言った。娘よ。このことがどう収まるかわかるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。今日私たちはこの箇所から三つのことを特に学びたいの。第一番目。このボアズとルツ。この男性と女性の姿を、行動、またその態度、言葉。そういったものを見ていきますと非常に立派だと思います。そしてそこに特に自制っていうことを見るんです。自制、自分で自分を制する、コントロールするっていうこと。私たちの日本の家庭でこの自制っていう言葉が生のままであまり使われないかもしれません。まあ親は子供に我慢しなさいとか、 自分を抑えなさいとか、ね、そんな言葉で言うかもしれませんけど、前にも紹介したと思いますけど、すぐ近くに住んでいらっしゃるレナウス先生のお宅では、子供たちが小さい頃、よくこの言葉が飛び交ったんですね。一緒にこう、車に乗ってね、後ろの座席で、テモテ君とジョイちゃんがこう、ふざけます。そのうちにジョイがどんどん興奮してきて、もう、ね、もう、どうでも大きな声で、キャーッと言い出します。そうすると、すぐに、お父さんかお母さんの口から出る言葉は、control yourself。あなた自身をコントロールしなさい。自分で自分をちゃんと抑えなさい。そう、言うわけです。これは、子供にとって、とても大事な訓練。親がコントロールするんじゃなくして、自分で自分をコントロールできるように、自分で自分をちゃんと、これはいけないこと、やめよう。これはいいこと、やろう。それがちゃんとですね、できる。それが、とても大事だと思いますね。はあ、ちょうどうちの息子は、小学校に入る直前ですから、いろいろ知恵がついてきて、悪い言葉がどんどん吸収されて、自然に出ちゃうわけです。健介に、健介、それいけない言葉、ダメだよ、って言うと、わかってるけど、言っちゃうんだ。わかってるけど、言っちゃう。昨日でしたか、一つの癖の言い方がなんか身についてるみたい。それは、癖だね。それちょっとおかしいよ。どうしようもないもん、言っちゃうもん。そうですね。私たちが、一番、自制しにくい、コントロールしにくい場所はどこだって聖書書いてますか？舌。なっていますね。もし私たちがこの舌をコントロール、制御できたら、その人は完全な人だ。本当に難しいことです。このボアズ。ボアズはルツに明らかに好意を持っています。しかし、その思いに振り回されません。いくらルツに対する思いが高まっていても、それに突っ走ることをしないで、正しく行動しようとします。もし、ボアズが、ルツに対する思いのあまり突っ走ってしまって、第一権利者をさておいて、このルツを自分の妻に迎えようと行動を起こしたら、ボアズとルツは、この時代でしたら、石打ちの刑にあって殺されたかもしれません。そうでなくても、この町でお互いの評判はガタ落ちで、普通の生活できなくなるでしょう。彼は、自分の感情、もちろん感情は大切なもの。しかし、それに振り回されることがなくて、実に男らしい、潔いボアズの姿を見るのです。また同時に、ルツの姿を見ていくとき、やはりルツの中に、この自制、自分を本当にコントロールする、抑える、性質を持っていることがわかります。慎みのある女性であることがわかります。決してルツは、出しゃばることをしない。感情をこう、剥き出しにしてる、する場面がないの。ルツにも、より情緒を持っていたでしょう。しかし、それが剥き出しにならない。ルツの姿をずっと最初から最後まで追っていくとき、そこに非常に控えめなルツの姿が出てきて、特に今日のこのところで、ボアズへの思いを持って、そしてまた本当に真実な姿で心でやってきたルツ、思いもかけない、私よりも別のもっと近い親類がいます。その人がその役目を果たそうとするんだったらそれで結構ですなんて言葉聞いたら、普通だったら、もう身をよじいながら、いやいやいや、あなたでなければ、いや、とですね、この言うところなのに、それをずっと収めて、静まるんですね。この辺のところは、すごいと思います。私たちの生活の中に、この、自制、自分にブレーキをかける、そういったものが、本当に必要でしょう。ブレーキが壊れた車ぐらい恐ろしいものはない。どんなにかっこよくスピード出して走ることができても、ブレーキが効かなかったら、これは狂気。私たちの生活の中にも、そういったですね、ブレーキが、日々の生活の中で 必要なのですね。ちょっと恥ずかしいことなんですけど、第一礼拝でも、木越でも紹介しましたから、ちょっと恥を忍んで話をするんですが、ゆうべ私は、この自制っていう説教を準備しておきながら、自制ができなくて恥ずかしい思いをしまして、夜、本当にうなされてしまいました。昨日私、2階で仕事してましたら、下から、家内からの連絡があって、今、修法を作ってたら、臨電機、印刷の機械が吹っ飛んで壊れてしまった。ちょっと来てくださいということで、すぐに行きまして、もう10年以上使っている臨電機でしたので、騙し騙しって言いますか、あっちこっちホッチキスで止めたり、いろいろ修繕したんですけども、もう非常にひどい状態になってます。それが、修法の印刷の途中で、もう完全に、言いますか、ダメになっちゃったんですね。私も一生懸命直そうとしたんですけども、うまくいかない。修法、なんとか完成しなくちゃいけないので、テープを止めて、なんとか印刷したんですけど、この印刷機がないと、立ちどころ困る。ちょうど私が今日から留守をしますので、行く前になんとか、印刷機のことをきちっとしていただかないとということで、すぐにこう連絡を取りまして、印刷機の、新しい印刷機についてのカタログを持ってきてくれるように頼んだんですね。そして昨夜、カタログを持ってセールスマンが来たわけです。そしていくつかのこうカタログをこう見てまして、まずは今まで使ってたと同じようなカタログ。結構、いいものですけども、しかし、だいぶ安くなるんですね。ところが、セールスマンが売りたいのは、そんな安いものよりももっといい方ですね。非常に便利で、非常に美しく印刷できる別のこう機械を紹介するわけです。話をこう聞いてるうちに。ね、なかなかいいな。しかし、値段が結構張るので、どこまで叩けるか叩いてみようと思ってですね、任させて、それでも結構な値段なんですけども、5年間のリース。これいいな。じゃあ一応、この方向で行きます。ただまだ現物見てないし、行けませんけど、これ第一候補で一応一回持ってきて見せてください。そして帰りまして、家内に報告しましたら、もう、そっけから、頭ごなしに叱られちゃいました。家内は、私のことをそんなに叱る人じゃないんですよ。やっぱり一体ですから、時々片方が変なことをすると、やっぱり片方がちゃんと言ってくれる。それはとても幸いですね。それは高すぎる。それはもったいなさすぎる。その安い方、それでも良すぎる。しかしまあこれしかないということで、それはいけません。うちの教会の会計ではそんなものは買えません。そして、羊飼いに測りましたか？そう言ってですね、言われて。もう、すべてごもっともですね。本当に、返す言葉もなくて、しかし、眠れなくて、カタログを見比べてですね、夜を過ごしてしまったんですが、今日、羊の方と後で、その後で、少しお測りしないといけないんですが、本当にですね、いろんな面で、今のこと、お金の使い方でも、ね、私たちの趣味、私たちの仕事、私たちのいろんな生活の場面で私たちは、どこでブレーキをかけるか、これが非常に大事になっています。素晴らしいこと。神様が私にくださった、信じる者にくださる御霊、聖霊の賜物の中に、この自制がありますね。皆さん、ガラテヤの5章22節の御霊の御輪っていうところ、歌で覚えてる方結構いるんじゃないでしょう。2番ですね。ハレルヤ。ちょっと歌ってみましょう。ハレルヤ、御霊の御輪、愛喜び、平安、寛容、親切善意誠実、乳和自生です。 霊の実は愛、喜び、平安、寛容、柔和、親切、柔和、人生。ああ、何か、歌ってるとわかるんです。申し訳ありません。神様が私たちに御霊によってこのような性格をくださる。そして、愛とか喜びとか平安とか、その一番最後に自制があるんです。この自制は一番劣ってるから最後なんでしょうか？いえ、一切の賜物、一切の素晴らしい性格の最後に、きちっと自制で締めていく。ですね。ここでブレーキをかけていく。良い性格であっても、そこにいつもブレーキが、良い意味でのブレーキがかからなければならないわけです。私は、ボアズとルツの姿の中に、この自制が非常に麗しく、その性格として、形作られているのを見るんですね。第二番目に、今日のところから学べる一つのことは、もう一つのことは、18節。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるかわかるまで待っていなさい。待っていなさい。英語の聖書では、この待っていなさいを、sit still。静かに座っていなさい。と訳しています。静かに座っていなさい。リビングバイブルっていう、わかりやすく意味を取って訳した聖書では、このナオミの言葉、18節のナオミの言葉をこういうふうに訳します。そう。じゃあどうなるか。何か知らせがあるまでおとなしくしていましょう。ボアズさんのことですもの。決着がつくよう最善を尽くしてくださるわ。きっと今日中にも目処をつけてくださいますよ。わかりやすいですね。おとなしくしていましょう。何度も触れますが、ルツにとってのボアズは、ちょうど私たちにとってのイエス様の関係。ボアズはイエス様の型、タイプと言われます。ですから、ルツやナオミが、ボアズが最善をしてくださるから、おとなしく待っていましょう。っていうその言葉から、私たちが学ばなくてはいけないことは、私たちも、神様はいつでも、最善のことをしてくださるから、そのことを信頼して待っていましょう。第二番目に学ぶことは、待ち望むっていうことです。神様を信頼して静かに待つこと。これは、もうクリスチャンであれば、耳にタコが出るぐらい聞いている、学んでいる言葉でしょう。しかし問題は、知っているか知ってないかじゃなくして、その知っていることを実際にやっているかどうかなんですね。主を日々、今日の教師の言葉、招きの言葉にもありました。私は一日中あなたを待ち望んでいます。ダビデの歌です。ダビデは人々から恥ずかしめられ、苦しめられ、ないがしろにされて苦しみの中で、できることは何かっていうと、神様を見上げて、神様に信頼して待ち望むことだけです。だから一日中、私はあなたを待ち望んでいます。私たちも、そのように、実際に、主を待ち望むことをしたいのです。詩篇の62編のところでは、我が魂は、もだして、ただ神を待つ。私は、静かに黙して、ただ神様を待ち望みます。そう、ダビデは歌っています。ある先生は、この、神を待ち望むっていう言葉を、心配する代わりに、休息すること、と説明しています。とてもわかりやすいですね。心配する代わりに休息する。神様を信頼して待ち望むことによって心配しないで休む。もう休んじるんです。イザヤ書の40章の31節。これも素晴らしい御言葉です。これも歌になってますね。主を待ち望む者は新たに力を受けて登る。いい言葉をこう歌で覚えておくと、非常に、すぐに、思い出せますね。主を待ち望む者は、新しく力を受けて、わしのように翼を買って登ることができる。歩いても疲れないし、走ってもたゆまない。逆だったでしょうかね。本当に、主を待ち望むことの幸いを教えています。 私たちも今週も確実に主の前に静まって待ち望むことをしたいんです。私なんか本当にせかせかした性格ですので、静かに待ち望むよりは動いている方が楽なんです。現代人は特にそういうまた病気を持っているからですね、静まることが難しいんですね。なんか静かに何もしないでいることが悪いかのように、何かじっとしていると何かにこう突きをこう動かされるようなそんな思いになって、静かにただ神様のことを覚えてじっとしているっていうことがなかなかできにくい時代です。しかしクリスチャンは時間の長短を問わないで本当に日々主の前に静まる時を持つべきです。そして最後に第三のこと、同じく18節から、あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。ルツさんとナオミさんは、あのボアズが必ず今日のうちに素晴らしいことをしてくださる、最善のことをしてくださると確信を持っていました。すなわちボアズに大きな期待を持って待ち望んでいたのです。今日学ぶ第三のことは、期待を持って生きるということです。皆さんにはどんな期待がありますか？何よりも神様に対してどんな期待を持って生きていますか？どうせ期待したって裏切られるからとしらけてしまっているでしょうか？こんなことを望んだってどうせ無理だと初めから決めているでしょうか？日々の生活の中でどれだけ、それも具体的に、主に期待を持って生きているでしょう。私は、新しい年になって、この神様への期待っていう点で、一日一日、その期待が大きくなっている、膨らんできているのに気がつきます。ですから今年はもう、昨年までよく言いました。私は最近だいぶボケてきてとか、年が言ってとか、あんな言葉を言わないように、言われてもそんなことを信じないように、昨日もある方に、そんなことを言われちゃいまして、上から慌ただしく下に降りてきて、パッと気がついて、あれ何のために降りてきたのかなそうですね、言ってましたら、ボケてきたようなことを言われちゃいまして、いいえ、ボケていません。これからなんです、私は。そう。ボケっていうのは、ボケを信じるときに余計進むって言いますから、最後のあがきかもしれませんけど。ボケているとか、もう先が短いとか、そんなことをね、絶対に信じないようにですね。そして、クリスチャンというのは、日々新しくされて、日々若々しくなっていくのはクリスチャンですから、この期待という点でも、本当にですね、年を、それにつれて期待がだんだん衰えていくんではなくして、期待を膨らましていっていただきたいと思っているんですね。何度も同じ話を持ち出して、進学を卒業して、東京で2年間、別の教会での講師をこうしている中で、これからどこに行って奉仕をしようか、もう一回石川県に帰るか、または母教会の四国の方からお招きがあったからそちらに行くか、それとも全く知らない新しい土地、憧れの地である静岡に行って伝道するか、家内と一緒に静岡のですね、街を歩いて伝道地を探したこともあったんですが、そんな中でレナード先生が招いてくださった。その招きは、ここにはまだ何もありません。しかし信仰を持ってくれば大きな可能性があります。この言葉に私はもう完全に参っちゃって言いますか、チャレンジを受け、ここに神様の導きがあることを信じてこの地に来させていただいたわけです。そして本当に大きな可能性をこの地で皆さんと一緒にこう見せられて、
そして神様救われる方々を加えてくださって、今日まで来たわけです。この年月をこう振り返ってみるとき、本当に神様は素晴らしいことを私たちのうちになしてくださったなということを一つ数えて感謝しないでおれないの。期待以上のことを神様はしてくださっていることを見るのです。そして、本当におこがましい感じがするんですけど、あちらこちらの教会から、うちなどの教会について問い合わせがあったり、注目されているんですね。今日九州に礼拝が終わってからすぐに行くんですけど、同じような地方で、九州の地方で悪戦苦闘していらっしゃる先生方が、同じ地方で、都会じゃなくって地方で伝道している、この内灘の教会、その様子を聞きたい、ということを通して学べるものがあったら、学びたいということで、まあ、語ること本当にないんですけど、一緒に傷を舐め合うために行こうと思って、じゃあ行くわけなんですけど、私は、もうこの教会は十分成長したとか、もうこれでいいとか、到底満足できない、自己満足できない。本当にはっきり言って、始まったばっかり。教会の歴史の中で13年、レナオ先生が最初に開拓伝道を始められてから15、6年になるでしょうか。これは、教会から言えば、もう生まれたばかりの教会と言えるんですね。そして、私たちの教会に与えられているこの畑、先週もそういった畑のを一緒に何人かの方々とこう見渡しながら、なんと私たちの教会の置かれている畑の広さ、責任の大きさ感じるんですね。はっきり言って、まず私たちが優先的に伝道していかねばならない地域は、金沢駅から北のこの地域全体の、金沢駅から北に向かって、私たちの教会以外に、本当に福音をまっすぐに伝えるって言いますか、教会はないんですね。私たちが伝えなかったら誰も伝えない。そういった町々が満ちているわけです。そして、現実に私たちの教会の皆さんが持っている素晴らしい人間関係とか、教会に来ていらっしゃる主を主体求めようとして来ていらっしゃる方々、そういった方々のリストを見ると、本当に多くの方々に、私たちは今福音を伝える素晴らしいチャンスを持っている。可能性が、今、まさに、あるんですね。今私たちが、教会はもうこれでいいと、座ることを許されない。信仰を持ってくれば、ここに可能性があります。今まさにこのレナオ先生の言葉は、今私たちにまた必要な言葉なんですね。信仰を持って見なければ何の可能性も見えません。しかし、今主に期待して、人にじゃなくして、本当に今も魂を救いに導こうと愛していらっしゃるその主、そして今も働いておられる主を見上げるとき、私たちはこの地に何ていう大きな可能性があるかと思うんですね。大切なことは、この主への期待っていうのを、牧師か、教会の一部の人だけが持っているっていうことではいけないの。神様の働きっていうのは、教会にこの期待が充満してって言いますか、教会の人たちみんなが神様への期待に、もう一つになって、主は本当に、この、ナオミの言葉のように緊迫感を持って、今日中に、ボアズさんは、このことを決着つけなければ落ち着かないでしょう。それほどまでに、神様は今、そのことをしたい、しようとしていらっしゃるんだっていう、みんなの心の中に期待が高まってくることが本当に大事なんですね。一部の者たちだけが一生懸命旗を振ってもダメなんです。主は、こんな私たちを用いて、大いなることをしてくださる。こんなものが栄光ある主の器として用いられるんだっていう希望、期待を今持って、私なんかと言わないで、私もですかと、この点においては しゃしゃり出て、どうか私をそのために用いてくださいと、期待を持って主に近づいてほしいと思うんです。12歳の娘を、今、失おうとしている街道管理人が、イエス様のもとに急いでやってきて、もうせかしながら、主よ、私の娘が死にそうです。来てください。イエス様は、はい、行きましょう。と言って、行くの。ところが途中で邪魔者が入るんです。長血の女がイエス様の衣の裾に触るっていうですね、そういう出来事があったために、お父様もう気がせいてしょうがなかった。早く、早く。しかし、手間取っている間に、その家から使えるものがやってきて、もう先生を煩わせる必要はありません。お嬢さんは亡くなりました。イエス・キリストはその言葉を聞いて、いいえ、心配しないでいい。あなたの娘は眠っているだけです。さあ、行きましょう。行くんです。そうするとですね、その街道管理人の家では、もう人々が集まってきて、もうワンワン泣いているのです。家の中に入ると、その娘の死体を回り、囲んで、町の人々が泣いています。イエス様はその人たちの前で、娘は死んだのではない。眠っているだけです。すると今まで泣いた者たちが今度は急に笑い出す。それも冷たいニールな笑いで、なんていうバカなこと、くだらないこと言ってるか。確かに死んだ。この死んだ者が生き返るはずがない。しかしイエス様は、せせら笑っている者たちを外に追い出して、そこにお父さんとお母さんと友の者、弟子たちだけを置いて、本当に主が、この死んだ者をも蘇らせることのできる方だっていう信仰と、期待を持っている者だけがそこに残って、イエス様はそのような人々の中に置いて初めて、借りた組、娘を置きなさい。癒しの奇跡、死んだ者を蘇らせるという奇跡を、その時行ったんですね。神様はいつでも、不信仰、期待のないところに、無理やりやってきて、期待もしてないことに、中で、御業をなさらない。本当に信仰があるかないか。本当に主に期待しているかどうか。それでなければ主の栄光が表されないから。主に期待もしてないのに、信じてもないのに、神様は何か良いことをすると、人はそれを自分がしたと誇るでしょう。神様は栄光を他の人に与えない。本当に主に信頼して、主に期待して、主を待ち望む人、そのところで主は御業をなしてください。ぜひとも、私たちのうちに、ただ教会のことだけじゃなくして、皆さんの日々の生活の中でも、本当に主に期待するっていうことを、やってほしい、身につけてほしいと思う。今日学んだ三つのことは、実は一つのこと。自分を抑えて、主の前に静まって待ち望み、主に対する。どうか、そのような日々、そのような一週間、歩みをさせていただきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうか、あなたの毎日のデボーションで、私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。